恵みをいただく御言葉は詩式の4章17節から24節までです。詩式の4章17節から24節。しかしシセラは徒歩でケニ人ヘベルの妻ヤエルの天幕に逃げてきた。ハツルの王ヤビンとケニ人ヘベルの家とは親しかったからである。ヤエルはシセラを迎えに出てきて彼に言った。お立ち寄りください。ご主人様、私のところにお立ち寄りください。ご心配には及びません。シセラが彼女の天幕に入ったので、ヤエルは彼に毛布をかけた。シセラはヤエルに言った。どうか水を少し飲ませてください。喉が渇いているから。ヤエルは父の皮袋を開けて、彼に飲ませ、また彼を覆った。シセラはまた彼女に言った。天幕の入り口に立っていてください。もし誰かが来て、ここに誰かいないかとあなたに尋ねたら、いないと言ってください。だが、ヘベルの妻ヤエルは、天幕の杭の鉄の杭を取ると、手に土を持ってそっと彼のところへ近づき、彼のこめかみに鉄の杭を打ち込んで、血に刺し通した。彼は疲れていたので熟睡していた。こうして彼は死んだ。ちょうどその時バラクがシセラを追ってきたので、ヤエルは彼を迎えに出て行った。さあ、あなたの探している人をお見せしましょう。彼がヤエルのところに来ると、そこにシセラは倒れて死んでおり、そのこめかみには鉄の杭が刺さっていた。こうして神はその日、イスラエル人の前でカナンの王ヤビンを服従させた。それからイスラエル人の勢力がますますカナンの王ヤビンを圧するようになり、ついにカナンの王ヤビンを立ち滅ぼした。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、人はそれぞれの人間模様があります。このイスラエルはもともとあなたに仕えるはずが、仕えるべきがあなたから離れ、そしてあなたに反逆し他の神々に向かったゆえに、あなたはこのカナンの王ヤビンを打ち立て、そしてシセラという将軍を強力にし、鉄の戦車まで作らせ、そしてイスラエルを20年も懲らしめ、そこでイスラエル人が主に叫んだところ、あなたがデモラという女預言者を起こし、またバラクという勇士を起こして、そしてこのイスラエルを救われましたが、しかし結局そのシセラを打ち取ったのは一人の女の手によりました。それもイスラエル人ではなく、モーセと仲がモーセの義兄弟の子孫の妻によってでした。本当にあなたのなさることは不思議で及びもつきません。ただあなたは真実なお方であり、人のそうした人間模様の諸々のことを全て益として作り変えることができるお方です。人は不真実を犯しますが、あなたは真実なるお方です。今日あなたの真実を、また人の不真実を、そして人にとっての救いは唯一真実なる主にあることのみを今朝教えてください。この語るしもべの唇を清め、整えて、またこれに預かる一人一人も耳と体調を、心を整えて、今へ一度あなたの御前に私たちの心をしっかりと持っていくことができますように、御言葉に集中することができますように、どうか助け導いてください。こ これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、真実なる主イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。昨日お読みしました通りですね、この、カナンの、軍隊、これは壊滅的な打撃を受けました。主ご自身が戦ってくださったからです。主が、このシーザルとそのすべての戦車をすべ、てバラクの手に渡されました。主は天気を動かし、また、本当に星をも動かして、そんなにその後の舞台には記されているんですけども、主はこうしてイスラエルを救われました。それはイスラエルが主に叫び求めたからです。イスラエルが苦しんだからです。主は神のためにはいつまでも苦しんでいて、 そしていつまでも神様に立ち返らないという、ことにおいても、それでもイスラエルのためにはですね、神様に叫んだというだけで神様このように憐れんでくださいます。それで、この将軍シーサーが、率いる鉄の戦車900両、この部隊はもうイスラエルのための前に全滅し、そしてたった一人、その将軍シーサラだけがですね、戦車から飛び降りて、もうこの戦車は無用の長物です。ぬかるみの中では戦うことはできません。ですからイスラエル軍が、この戦車を撃ち取って、もうこの唯一シーサラだけが逃げていきました。それでシーサラは徒歩でですね、ケニ人ヘベルの妻ヤエルの天幕に逃げてきた、あります。17節に、そうありますけれども、このケニ人ヘベル、それは11節の方に、先の方に出てきておるんですけども、ケニ人ヘベルはモーセの義兄弟ホバブの子孫のカインから離れてケデシの近くの、ザラナニムのカシの木のそばで天幕を張っていた。まあ、どういうわけで、この人は、モーセの義兄弟ホバブの子孫のカインから離れたのか、まあ、それは、分かりません。まあ、とにかく、この、モーセの義兄弟の子孫はですね、ちょうどその場所に住んでおりました。そして、このハツルのヤビと、まあ、ケニ人ヘベルの家とは親しかった。それでシセラはですね、まあ、徒歩でその天幕の方へと逃げていきました。そこで、その、妻ヤエルという女性がですね、このシセラを迎えに出てきました。この時、その、夫であるケニ人ヘベルは、まあ、どこにいたのか、それは分かりませんし、また、なぜこの時ヤエルがこのような行動をとるのか、それも また分かりません。とにかく、まあ、このケニ人ヘベルは、まあ、本来ですね、まあ、モーセの義兄弟の、その子孫ということで、イスラエル人に、まあ、親しくあるべきでした。それなのに、まあ、このケニ人ヘベル、まあ、夫は、カナン人の、王ヤビと親しくしていた。もしかしたらその妻ヤエルはですね、そのことをちょっと良くないって思っていたのかもしれません。本来神の民であるイスラエルと親しくしているべきを、その自分の夫は、カナン人の王と親しくしている、まあ、そのことを、まあ、この妻は、良くないなって思っていたのかもしれないので、まあ、このヤエルはもう女性の手からすれば、とても勇気のある行動を取りました。ヤエルはシセラを、この将軍カナン人の、将軍のシセラを迎えに出てきて、まあ、穏やかに接します。どうぞお立ち寄りください、私のとこに、心配いりませんから立ち寄ってください。でそれで、このシセラは安心してこの天幕の中に入ってきて、そして水を飲ませてくれというところで、ヤエルは父の皮袋を開けて彼に飲ませて、それでシセラがもう本当に すごく疲れておりましたので、彼女に天幕の入り口に立っていて、でもし誰かが来たらここには、誰もいないと言ってください、そんなようにシセラは言って、そして、もう地に倒れるようにぐっすりと休んで、眠ります。でそこでですね、このヘベルの妻ヤエルは、行動を起こすんですね。天幕の鉄の杭を取って、そして手に土を持って、そっと彼のところと近づいて、そして彼のこめかみに鉄の杭を打ち込んで地に差し通しました。彼は本当疲れておりました。熟睡しておりました。何しろ主ご自身がこのシセラに敵対して戦って、鉄の戦車は全部、役立たずになってイスラエルに打ち取られて、相当ショックでしたでしょうね。そしてなおかつそのような状況でしたので、肉体的にも疲れておりました。熟睡しておりました。ですからこの、まさか一人の女が、まさか自分を、このようにして寝てる寝込みを、このように殺害するようなことは、もう思ってもいなかったでしょう。とにかく彼は鉄の戦車で、鉄でもってイスラエルをそのように蹂躙していたところ、彼自身が鉄の杭でもって、モーセの義兄弟の子孫に、もう妻によって、女によって、彼はこのようにして寝込みを殺害されることになりました。なぜこの時ヤエルはこの行動を取ったか、やはりですね、その旦那さんはこの、カナン人のこの将軍と親しかった、もう、そのことはカイさんにそぐわないと思ったんでしょうね。カイさんはこのイスラエルに味方されました。確かに20年間ですね、イスラエルはカイさんに対して不従順の罪を犯して、このようなことになったんですけども、しかしこの度イスラエルがカイさんに叫んだ、やはりカイさんこのイスラエルの方にいる、いかに20年間ですね不従順を犯していようとも、でもカイさんはこのイスラエルの方に、イスラエルが叫んだらちゃんと味方してくださる、本当にこの神の民の側にいることが、やはりそちらの方が自分の家にとって良いことである、そのように思ったからこそ、このイヤイルはとっさの時、もう本当に思いがけないものですね。イヤイルはきっと日常からこのカナンのこの将軍がもし来たらこのようにして打ち取ろう、そういうふうに思っていなかったはずです。この鉄の杭、それ天幕の土台に打ち付けるものです。天幕を地面に固定するために打ち付けるものであり、そしてこれはまた女性の仕事です。女性が天幕の杭を打ち付ける、ですから女性にとっては鉄の杭を打ち込むということ、それは非常に日常生活的に慣れたことです。日常生活の道具を用いて、3章31節に3番目の獅子シャムカルが、彼は牛の突き棒という日常生活の道具を持ってペリシテ人に600人を撃ちましたのと同じようにですね、このヤエルは日常生活の道具、女性が日々使い慣れた道具でもってこの神の民の敵を打ち取りました。日常生活の道具、それしか持ってなかったんですね。このイスラエルも20年間ずっと蹂躙されておりましたから、もう相手が鉄の戦車でもって攻めてくるとしたら、もうそんな大した装備で戦うことはできなかったでしょう。でもそれでも主は勝利をもたらせます。主はそんなもう弱いような装備もまともでないようなイスラエル人の手を用いて、鉄の戦車900両に敵対して勝利させましたし、また、このヤエルという一人の女性の、その日常生活の道具でもってこの、あのカナンの将軍シセラは討ち取られました。 ちょうどその時バラクがですねシセラを追ってやってきて、そしてこの天幕のところに来るんですけども、ヤエルが彼を出迎えて、さああなたを探している人をお見せしましょうということで、ヤエルがバラクを迎えて、そしてそのところに来ると、そこにシセラは倒れて死んでおりました。そのこめかみには鉄の杭が刺さっている。でこういうわけで、ね、あの女預言者バラクの預言が本当にその通り成就しました。確かにバラクは、勝利するんですけど、でもしかしその、勝利した名誉は一人の女の手に渡る。で見事で、しかもその一人の女、イスラエル人ではなく、モーセの義兄弟の、ケニ人の子孫で、そのしかも妻です。女、一人の女の手にこうして勝利のその、栄誉が渡りました。まあ、とにかく、こうしてイスラエル軍は、勝利しました。でこのシスラとの戦い、鉄の戦車900両、それを、もう全く一掃して、そしてあの強力な将軍シスラが、こうして殺害された、それ以降からですね、このカナンの王イヤビンは、どんどん勢力が弱まっていきました。それからイスラエル人の勢力がますますカナンの王ヤビンを制圧するようになって、ついにカナンの王ヤビンを立ち滅ぼしました。このようにしてイスラエルに再びしばしの平和が訪れました。この今回のこの詩式の4章のところには2人の獅子が出てきました。女預言者デボラと、またバラクという一人の勇士、そして獅子ではないんですけども、この勝利を決定的に、その栄誉を得たのは一人の女でした。まあ、その一人の女イヤエル、まあ、彼女は、ね、やはり、カイさんから、選ばれたのは、普段からのやはり彼女にそういう信仰があったからかもしれないですね。本当に自分の夫は良くないことに仕えている。で、それで心を痛めていたの。まあ、もしかしたらそういうわけで、とっさにこの行動を取らせた。まあ、そういうわけで、カイさんは、このシセラを、この女のところに導いたのかもしれません。バラクが、その女預言者デボラに、私はあなたが一緒に行ってくれなければ私は行きませんという、まあ、その、まあ、ちょっとした、不従順な、言葉、それを用いて、そしてその栄誉を、このヤエルへと持っていったのかもしれません。とにかくですね、まあ、ある人が、まあ、不従順の言葉を発する、不従順の行動をする、すると、より、本当に普段から信じている人にその栄誉を渡してしまうことが確かにあります。聖書にはそのような記述も多いです。そして皆さんもそういう経験があるかもしれません。私もまあそういう経験があります。皆さんが日頃からですね、主に対するその従順服従のその心を持っているならば、皆さん確かに栄誉を受けます。でもちょっとした不従順によって、まあ、その栄誉が他の人に奪われてしまうようなこともあるんですけども、しかし、まあ、ここでバラクはですね、まあ、デボラから、まあ、そのような予言を受けはしたんですけども、まあ、だからといって、この戦うということをから降りるようなことはしませんでした。彼は確かに勇気を振り絞って、相手が、あの強力なカナンの将軍であり、また鉄の車両900両もそれを相手に勇気を持って、ね、進み出た。確かにこのバラクも信仰の人でした。ヘブル書の、その信仰の、偉人たちが、リストアップされてるんですけど、その中にもしっかりとこのバラクは入っております。確かに不従順な言動、ね、恐れ、不安、あるいは今までの経験、ね、そういったものによって不従順な言動をしたとしても、それでも、ね、あ、それ自分が悪かったと思って、そして再び主に立ち返って主が言われた通りの行動をするならば、確かに信仰の偉人のリストには入って、 入ることができるんです。このバラクは確かにその偉人のリストの中に入りました。こうしてしばしイスラエルに平和が訪れました。それも本当に人々、今回いろんな人が出てきてね、ちょっとバラクとかデボラとかシセラとかイアエルとか、ちょっと聞き慣れない名前が羅列されていて、ちょっとややこしかったかもしれないですけども、でもそんないろんな人間模様の中においても主はですね、従順し服従する人の心を、その声を聞かれます。またそのような人を用いられます。時に主はですね、えっと思えるようなその意外な人物を用いられます。それも人の目から見ればこの戦いの中において鉄の戦車900両に、それが圧倒的軍、その軍事力を持つということで人間はそれに頼ろうとするんですけども、でも主はですね、そんなもの、ね、鉄の一本の杭でもって全て平定してしまうんですね。本当に人の思いをはるかに超えたことをなさるのが主です。ですから私たちはもう主に聞き従うこと、これがもう全ての全てですね。どうか皆さんは鉄の戦車900両を手に入れるためにあの手この手を尽くして、ね、頑張ろう、そういったことではなく、本当に誠の神主を日々下に求めて、そうした人間的な、武力とか兵力とか、あるいは人間的な知恵に頼るのではなく、誠の神主を頼んで、そして幸いを得て、もう日々そうした敵に攻め入られるような、そういう霊的な隙間を作ることなく、しっかりと日々主にやり頼んで、幸いであり祝福である人生を送っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、人は本当にいろいろな人間模様を持っております。それぞれの考え、それぞれの価値基準において自分の道を歩んでいこうとしますが、しかし主が見ておられるのは本当に主に聞き従おうとする心、それを主は見ておられます。どうか私たちは日々あなたに聞き従い、あなたに従順であって、そして幸いを得ますように。このイスラエルの民はもともと主に聞き従っていたならば、このような災いに遭うこともなかったんですけど、でもあなたに聞き従わなかったがゆえに災いに遭ってしまい、そして苦しめられました。どうかしよう、私たちは元からあなたに聞き従うものであり、またたとえあなたから離れたとしても懲らしめを受けたならば、すぐに主よ、20年という長い時間を経る前にすぐにでもあなたに立ち返って、そして悔い改めて、その自分の技を捨て去って、ただあなたの御声に聞き従うものでありますように。どうか生徒たち一人一人の日々の生活が、心はあなたに向けられ、あなたと一つとなる生活を日々送ることができますように、あなたが導いてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。